皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます、コラムでね配信するのは 年が明けてからは初めてですので、新年のご挨拶ということで、若干遅くなって申し訳ありませんが、皆さん、どのような年末年始を過ごされましたでしょうか。私はブログでですね発信させてもらってましたけれども、年末ですね、島根の妻の実家に、こっそりというか、まあ、今年帰省しないとですね、来年いろいろ、家族イベントがあって多分帰省できないので、今年は帰ろうということで、島根県に帰ったんですけれども、いつもうちはですねそれとひっつけて車中泊でですねいろんなところに行って、子供家族の修学旅行と我々は呼んでますが、家族で修学旅行をするというようなことをずっとしてきてですね、西日本、まあ、関東から西はもう本当にほぼほぼ全部の県で寝泊まりしてるだろうなっていうぐらいですね、まあ、車中泊何がいいってね、お金かかんないんですよそれがものすごいいいという、はい、でいろんなとこ行ったんですが、まあ今年はですね、福岡に行って、なるべくまあ人に会わないようにということで、太宰府天満宮はですねいろいろ私も学問やってますし、子どもたちも受験等々あるのでですね、やっぱりご挨拶はしといた方がいいだろうということで、人が少ないタイミングでですね朝早くに行ったりとかして、はい、あとはですね工業地帯とかですね、まあ、北九州からですね山口県にかけてですね、非常に工業地帯がすごく盛んですよね。あれがなぜ勃興したのかという話はですねやっぱり興味深くてですね、そういうところを見に行ったりとかしたり、まあ、子どもたちは博多というですね都会に行くとやっぱり買い物したいとかですね、そういうこともありますので、普段滋賀県では買えないようなものが博多なら買えるだろうということで、あちこち回ってましたので、子どもは子どもで自由に買い物をすると、大人は大人で、まあのんびりするというようなですね、親子別々に行動しながらも、ところどころ一緒に回るみたいなですね修学旅行をしてまいりました。はい、ということですが、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。よかったらですね、あれです、掲示板にですね皆さんの年末年始の様子とかも教えていただければなと思います。さて、新年一発目ですけれども、実はマイルズというですねアプリ、突然話題が変わりますが、携帯アプリでマイルズというですね移動が価値になるっていうので、すごく今流行っているやつ、ご存知でしょうか。私も12月だったかな、先月ですね、妻に教えてもらってですね初めてそこで知って入れてみたんですけど、まあ、とにかく移動がポイントになってですね、そのポイントを使っていろんななんかまあ買い物であったりとかなんかの割引があったりですね、っていうのがあります。もしあれやったらですねアップルストアと等々でですね探してもらったらいいかなと思うんですけれども、このマイルズを参考にした工夫がなんかできるんじゃないかなと思ってですね、そんなお話をご紹介しようと思っています。運動能力を高めようというような話、まあ、運動能力絡みの話私はまあいろいろするわけですけれども、この時期だとまあマラソンとかですね持久走しようという先生方多かったりするのかなと思うんですが、まあ一時期ですね私なんかやっぱりそれはあんまり用ないっていうようなですね、運動するの嫌いになっちゃう子が増えるみたいな話を言ってたんですけれども、まあかといってじゃあ冬のこの時期にですねじゃあ砂場でじっくりと遊ぶかって言ったらやっぱりなかなか難しいわけで、そうなるとある程度やっぱり運動量があった方がいいということだとですね、まあ持久走みたいなことやるのもですね、まあ悪いことばっかりでもないのかなと、だけどまあ嫌な子もいるだろうなとかですね、まあそんなことを考えているわけです。で、まあ私が親しくしている先生とかでですねスゴロク形式にして、何周走ったら駒がいくつ進むとかですね、そういうのはもうありなんじゃないっていうような話をおっしゃっている先生もいるんですけども、それも一つだよなと思うんですね。でそこに合わせて、まあ、数字であったり言葉に関心が持てるようにですね、まあ、例えば数字であれば園庭一周したら例えば何メートルだねっていうのを子供と一緒にまあ測ったりする。で、まあ、仮に1周50メートルだとすると2周したら100メートルだねとか20周したら1キロだねとかっていうようなことをまあ話をしたりで図にしたりですね、ですごろくなようなものを作ってですね、例えば琵琶湖1周とか滋賀県1周みたいなゲームにするとかっていう風にするっていうのが、例えば1キロ走ったらシールを1枚貼るとかですね、10キロ走ったら1枚貼るとかですね、何でもいいんですけど、でそれをみんなでクラスみんなで換算していって算出累積していって滋賀県一周しようとか琵琶湖一周しようみたいなのはすると結構いいんじゃないかなと 思うんですね。でそれすると走るのがあんまり好きじゃないとか苦手な子が少なくて好きな子が増えるみたいのはあったりすると思うんですけど、それはねなんかある意味いいのかな。クラスみんなでそうやって協力しながら、嫌いな人がいたっていいじゃないと、好きな人がその分カバーすればいいよねというようなことでいいのかなっていう気がするんです。でその時にマイルズが出てくるんですけど、マイルズってね徒歩だと距離が10倍されるんですよ。知ってるご存知の方はもう全然あれなんですけど、私もあの入れてるんですけど、あのでね相乗りの、バスであったりとか電車であったりすると3倍、普通の車だともう普通の距離に1倍なんですね、っていうようなものなんです。で例えばですね、園庭での走るのもですね、普通に走ったら普通に走った距離で、例えば竹ぽっくりとかですね、竹馬とかですね、そういうのが園庭にあるようだったらですね、竹ぽっくりだったら仮に2倍とかですね、竹馬なら3倍にするというようなことをするとですね、ぽっくりとか竹馬を頻繁にやるっていうことにもつながるかもしれないとか、走るのあんまり好きじゃないけど竹ぽっくりでパカパカするのは好きだとかいう子がいるかもしれない。そしたらその子はですね、50メートルは園庭一周しただけで2周分に換算されるんだよということになるわけです。じゃあその子はもしかしたら一生懸命やるかもしれないですよね。なんなら走るよりもそっちの方が好きだったら、時間はかかるかもしれないけど、それでクラスに貢献できた、うわなんとかちゃんすごいみたいな話になってですね、案外いいんじゃないかと。したら走るのが好きな子もですね、どんどん竹馬やろうとしたりですね、竹ぽっくりやろうとしたりですね、そのエネルギーにつながるんじゃないかっていうことはですね、結構ある気がします。でこれは我ながらですね、ちょっといいアイデアを思いついたなと思って、でプラスアルファですね、倍であるとか3倍という概念にも触れることができますね。先生方は多分園児のみんなにですね、倍という概念、3倍という概念を伝えてもらわなきゃいけないんですけれども、それに触れることができて、それを理解できたらですね、小学校上がってからの算数とかでもですね、だいぶ違和感なく入っていけると思うんですね。でそういうふうにしていくことで、苦手な子も貢献できるとか、あとみんなに選択肢がありますよね。苦手な人が走ったって別にいいわけですし、竹ぼっくりやったっていいわけですし、まあ、逆立ちで歩くのはちょっと無理だよな。逆立ちだったら100倍でもいいかもしれませんけど、逆立ちで1周したら100周分にするとかね、はい、ちょっと返事はちょっと無理かもしれませんけど、まあまあそういうようなことをしながら、こうすごろくでもいいし、琵琶湖一周みたいにしていくと。で仮にですね、 1月、まあまあ1月から2月ぐらいまでですかね、そうやって時給走したりするの、仮にですね1月で滋賀県なり琵琶湖を一周できたら、園長先生から〇〇がもらえるよとかですね、あと教室に星がついていくよとかですね、なんか太陽の絵を1個一周できたら1個貼るよとかですね、なんかわかんないけど、そういうご褒美みたいなものをもらえると多分イベントになりますよね。おそらく先生だったらそういうの得意だと思うんで、あのいろんなアイデア考えてもらったらいいと思うんですけど、マイルズ方式はですね、本当になんかあの結構なんか夢があるというか面白いというかですね、遊びに使えるんじゃないかなと思いますので、よかったらですねぜひ参考にしてですねやってみていただけたらいいかなと思います。で逆に例えば今思いつきですけど、和物な三輪車だったら 0.5 にするとかですね、そうすると小数点とか分数とかいうのもちょっと概念としては分かってきますよね。半分とかね、いうのもありな気がします。その代わりたくさん回れるので、三輪車の人は10周しても5周分だけど、でも10周したらとかね、いうのもありな気がしますね。サーキットにしてもいいのかもしれないし、いろんなアイディアがなんか使えるような気がします。はい、マイルズ方式でですね、幼児教育の中でそんなのをですねバーッとこう発信してみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、運動能力を高める、まあ、園ならではの工夫なのかなっていう気がしますんで、家庭ではしにくい工夫なんじゃないかなと思いますので、よかったら試してみていただければと思います。はい、じゃあ今日はここまでということで、今年もですねぼちぼちあの配信をしていこうと思いますので、よかったらお付き合いいただければ嬉しいです。ではまた。